皆さんこんにちは。新刊ラジオ第31回7月3日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。ついにですね、7月に入りました。天気予報を聞く限りではですね、まだまだ梅雨明けは先になりそうな感じがするんですが、どうもですね、赤道付近で台風が発生したみたいですね。ちょっと古い情報になってしまうんですけども、もしかしたらそろそろ台風の季節がやってくるんでしょうかと。まあですね、ちょっと早い気はしますが、油断ができません。昭和47年7月7日、七夕の日ですね。これにですね、台風が上陸した記録があるので、まあ沖縄とか九州に住んでいる人は、また大変な季節になるんじゃないでしょうか。台風といえばですね、僕の出身はですね、埼玉県なので、あんまり縁がありません。まあ知らないかもしれませんけどもね、埼玉県で実はですね、全国で一番晴れの日が多い県なんです。ですから、大抵の雨雲っていうのはですね、東京とか神奈川とかですね、あの辺で消えてしまうんですね。なので、台風も埼玉までたどり着かないことが多いんです。まあ今となってはですね、いいとこに住んでるなと思うんですけども、ちょっと子供の頃はね、ちょっと不満でしたね。なんでかっていうと、台風がほら直撃すれば学校休みになるじゃないですか。でもなぜかこう、ね、台風が直撃しない。また直撃する日があっても決まってそういうのは日曜日というね、そんな記憶があります。あと雪もね、あんまり積もらないからこう、学校が休みになることがほとんどなかったですね。そんな子供時代でした。まあね、普通に考えればね、雪がない、台風がないってね、いいことなんですけどね。ですがですね、逆に考えるとですね、晴れの日が多いということはですね、当然その分夏が辛いんです。埼玉県はですね、ご存知の通り海がないので、涼しい海風が吹かないと。またですね、山から来る風はフェーン現象で暑くなってると。さらに南風は東京を経由するからヒートアイランド現象で暑くなってるとですね。さらに、こう、都市化が進んでいるのでアスファルトが多くて照り返しが辛いと。まあ条件がここまで揃ってんのですね、猛暑の日はまさに地獄になります。地元ではないんですけれど、埼玉県の熊谷市、ここなんかはですね、暑いぞ熊谷っていうキャッチフレーズで町おこしをしてますね。もうなんでもですね、夏の間こう最高気温を上回るたびに値下げをするお店もあるとかなんとかでですね、まあなんかもうやけって感じはしないですよね。さて、ではでは暑い夏の到来を間近に控えて、今回の新刊ラジオ書籍の紹介に参りましょう。それでは今回皆さんどんな本に出会えるのでしょうか。飛脚が江戸から京都を結ぶ時間、最短70時間。新幹線光が東京から京都を結ぶ時間、約3時間。インターネットで文章を東京から京都に送る時間、約2、3秒。世界の人とつながる喜び、プライスレス。
まあですね、なんか聞いたことのあるようなセリフで始まりました今回の本紹介でございます。まあ何を言ってんだと思った方も多いんじゃないでしょうかと思うんですけどね。実はですね、ここ今言ったことは結構重要なことなんですと。先にですね、本の紹介しちゃいましょう。今回紹介する本は、ピューリッツァー賞をなんと3度も受賞しましたジャーナリストトーマス・フリードマンさんが書く、フラット化する世界という本です。この本は世界25カ国で販売が決定しているという大ベストセラーですね。すごいですね、25カ国。ではですね、先ほどの話に戻ります。さっきの比較ですね、比較が江戸から京都を結ぶ時間とか新幹線光とかインターネットとか言いましたけども、こちらの比較はですね、つまり世界が小さくなってきているということです。まあ世間は狭いなとか言いますけど、あれと同じですね。まあ江戸時代くらいまではですね、京都から江戸に行く、まあ京都から江戸に連絡を取るというのは大変なことでした。まあ普通の人は何日もかけて歩くし、さっきの飛脚に関してはですね、やっぱり70時間、まあ約ですね、3日から4日かかったそうですね。これはしかも最短ですね、最短で3、4日でですね、主にだいたい10日とかですね、1月はかけるそうですね、一般料金だと。歴史的にはですね、飛脚というのは鎌倉時代に、鎌倉飛脚とか六原飛脚といった名前で登場しまして、江戸時代に発達して、明治期まで続いていました。今回はですね、江戸時代の継ぎ飛脚という便の最短時間というものを参考にしましてですね、これが確か3日切りかな。まあ、いわゆる今で言うですね、速達ですね。超速達みたいなですね。お値段にしてね、3、4両かかったそうですからね、なかなかこうかかるみたいですね。こう、要するに3、4両と小判3、4枚ですね。大金でございます。まあ、正直に考えてですね、京都、江戸の間をですね、3日ほどで走ってたってことはね、まあ、当然1人じゃないんですけども、早いなと思うんですが、まあ、それでも、京都、江戸、この距離が、まあ、今で言うと東京、京都間、こちらがですね、3日かかってしまったわけです。まあ、何かの商売をしようとするにあたって、通信だけに3日もかけるわけにはいきませんから、まあ、当然ですね、作ったものは現地で売るっていうスタイルが、この時代は主流となっています。 ですが、今はちょっと違ってきましてですね、世界は小さくなっているということで、交通網が発達して、郊外で作られたものが首都圏で売ることができるようになってきます。まあね、近所のデパートとか行くとね、なんかこう物産展とかありましてですね、北海道産とか大阪産とかたくさんありますけれども、運送の簡単な小さい商品がですね、東京や大阪だけではなくてですね、北海道などで作って持ってくるようになったと。そしてこの傾向をさらに推し進めた世界が、こちら、本で紹介されていますフラット化した世界。現在ではですね、インターネットなどの普及により誰とでもすぐに連絡を取ったりメール文章を送ったりできるようになっています。ここにはですね、国境などというものすら関係ない世界と。例えば、ヨーロッパにいる友人に連絡を取るときにメールを送信する。これはですね、ボタンを押せばできてしまいます。昔のようにエアメールで郵便局員がですね、なんかこう、日本の郵便局員が海外に送って、海外の郵便局員がそちらの友人のなんとかさんのところに行って、そういう無駄な手間はなくてですね、インターネット経由で一発で繋がってしまうということですね。ちょっと長々と説明してきましたが、この著者のですね、トーマス・フリードマンさんが言うには、フラット化する世界というのは、IT などの発達で、いつでもどこにいる人とでも連携体制が作れる社会というものです。言い換えれば、空間や時間、人種を超えて世界がつながったグローバリゼーションということですね。このグローバリゼーションですね、卑近な例としましてですね、国境などに関係なく仕事を分担することができるようになったというですね、事例があります。皆さん、インドにありますバンガロールという街をご存知でしょうか。ここはですね、インドのシリコンバレーと言われる街でですね、 IT 企業が200社以上あると言われています。そしてですね、ここにはアメリカから来ている企業も数多くあるんですが、ここからがちょっと例になるんですけども、アメリカで青写真を書いて、インドにメールを投げると翌朝にはその作品ができているというシステムになっているそうです。つまりですね、アメリカの人がですね、こう、日中仕事をしてですね、これやっといてってこう、夜にですね、インドに送るわけですね。そうするとですね、インドの人たちがですね、こう、日中にそれを書いてアメリカに返すと。そうすると、アメリカにとって、インドの日中ってのは夜ですから、アメリカ人がですね、こう朝起きてこう会社に来るとですね、なんと完成された作品が目の前にあるという、そういう寸法になっておりますと。こういったですね、こう太陽を追っかけるような感じなんですけども、まさに世界がフラット化しているという感じなんでしょうね。この他にもソフトウェアの開発なんかはですね、まあ世界各地のプログラマーが寄ってたがって完成させるっていうことも結構あるそうなので、もはや先進国だけが優位になる時代ではなくなったということでしょうね。またですね、こういったビジネス的な大きなことではなくてもですね、東京に住んでる人がですね、仕上がりがいいからっていう理由でですね、京都のクリーニング店に、洋服を出すことがあるそうです。などなど、こう小さい事例、大きな事例、すべてですね、フラット化する世界というものが展開されているようですね。さて、ということでですね、皆さんはですね、このフラット化する世界、こちらの本を読んでですね、現在の状況をしっかり分析しつつ、このフラット化した社会で生き抜くためにはどうしたらよいかということを学ぶことができます。人件費の問題から工場が中国などで流れていくということはニュースなどで聞いたことがあるかと思いますが、これはですね、もはや止めようがない時代です。ではその中で現在の先進国と言われている国はどうやって生きていけばよいのか、こちらがですね、なんと国名に書かれているんですね。またですね、この後の社会を切り開くためには教育が必要でして、さらにその教育についても今回は大きく取り上げているそうです。またですね、一応断っておきますと、こちらの方はですね、フリードマンさんという人がですね、アメリカの人なので、そちらのアメリカとですね、今成長がすごい著しいインドの、こちらのね、2国を中心に取り上げられてますけども、日本のですね、今の現状というのはある意味アメリカに似ている部分が多々ありますので、日本にとってもかなり効果がある本だと言えるでしょう。時代を読んで今後の社会を生きていく必要のあるビジネスマン、ビジネスウーマンの人たちはもちろん、現代に生きる全ての人にお勧めしたい一冊となっています。ちなみに上下巻構成になっていますので、そちらの方お気をつけください。フラット化する世界、トーマス・フリードマン著、伏見イワン役、日本経済新聞社より上下巻それぞれ1995円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。お別れの時間が来てしまいました。ですね、先に次回の話をしていきましょう。次回はですね、7月5日水曜日の更新となります。こちらもまたお楽しみにね。今日紹介した本なんですけども、フラット化する世界、なんか久々にですね、上下巻のボリュームのあるものを紹介してしまったんですけども、こちらですね、やっぱり有名な本だからね、ちょっとね、こう上下巻でお値段張るんですけど、ね、ぜひ皆さん読んでください。フラット化するってね、なんか最初フラット化する世界ってなんか名前聞いた時にね、おや 宗教かなとか思っちゃったんですけどね、全然違いましてね、思いっきりビジネスでしたね。やっぱ僕がね、一番気になったのはですね、まあこちらも紹介しましたけども、その、インドとアメリカのその連携ですか？アメリカで作ったものを夜のうちにインドに送って、で、インドから、夜に送ったものがまたアメリカの朝に届いているというですね。まあ最近ほら、ワールドカップもありましたし、ワールドカップのドイツの試合っていうのは、要するに向こうの昼と夜にやられてるんですけども、これが日本時間にするとほら22時とかね、4時とかね、なんかすごい眠い時間でやってるんですけどね。ああいう時間にもこうなんか地球のほぼ裏側の方で日本代表が戦ってたのかとか思ってるとですね、やっぱりそのグローバルにこう世界が見えてくるなと思いますね。昔でしたらね、やっぱりその太陽の位置っていうのがね、こうどうしてもなんかあまり変わらないっていうか、その時間で変わってるように見えるので、よもやその地球の裏側がその夜だとかそういう風に考えつかなかったんでしょうけど、まさに天動説だった時代ですね。まあそれがですね、まあちょっと別の通信速度と交通網が速くなったということところで、またこうひっくり返りつつあるという、フラット化する世界、こちらちょっとですね面白い本なのでぜひ読んでください。というわけで長々とお話して失礼しました。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。